大輔が天才を生む第782回をお届けいたします。今回のテーマは音楽と勉強です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。確かにですね、数学者や物理学者の中で音楽を愛好する人ってすごく多いんですよ。多いっていうか、その全部調べたわけではないですが、著名な方だよね。例えば弘中英介先生も、確か私の記憶が正しければ高校の時に音楽の道に進むか、数学をやるか随分悩まれたっていうのことを書かれていたのを、読んだ記憶があります。それからハイゼンベルグもそうですよね。ハイゼンベルグ、まあ物理学者ですよ。ハイゼンベルグも、確か高校時代に音楽に進むか物理に進むかすごく悩んだとかっていう話を自伝で読んだことがあります。それから例えばアインシュタインもビオラでしたっけ、バイオリンでしたっけ、これまたいい加減な話で申し訳ないんですが、大変な名手だったそうですよね。あるいは福井健一先生もいつもスコアをね、見ながらコンサートを聴くのが大変なご趣味であったっていうようなことを書かれていましたね。だから割と何ていうか、音楽とそれからそういう偉大な学者がですねやるっていうのがすごく多いんですよ、確かにね。でですがですね、私が教える経験から言ってですね、音楽をあくまで私が教える経験ですよ、という意味ではそういう歴史に名を残すようなそういう人ではないのかもしれない、ね、対象者に関して言うと、音楽っていうのは非常に害がありますね、勉強に対して。で小さいところからピアノをなさっている方とかあるんですけど、十中十二まで勉強の邪魔になっていますね。もしかしたら遺伝的なことがあるのかもしれません。脳の情報処理でいろんな遺伝があって、遺伝的な強い弱いがあるのかもしれませんが、結果良くないですね。全体として見ると本当にその音楽とそれが両立するっていうのは非常に珍しい例だと思います。ですので自分の適性をね、音楽が絶対ダメとは言いませんが、自分の適性ですねを考えてやらなきゃいけないですね。ちなみに私はダメです、全然。ですからかなり早い時期にもう、音楽などというのは見向きもしなくなりました。でというのは結局ですね、それとですね、数学とかはが全然ダメなんですね、両立できないんですよね。すごく邪魔になるだけだなとある時思いまして、音楽っていうのはもちろんその触りもしないということになりました。それが私は良かったと思います。だから世の中器用な人がいるので、まあいろんな人がいるので違いに言うつもりもないんですが、自分のタイプをよく考えて、あ、ダメだなと思ったらさっさと捨てることですね。で大学受験の前に、まだピアノとか習ってらっしゃる方もいるんだけれど、もちろんそれがプラスに働く人もいるんだとは思うんだけど、でも私実は会ったことないんですよ。ないんだけど聞くとあるようなので、もしそれをでもないんだったら、なんていうんですかね、すぐやめるべきですね。音楽の先生には申し訳ないけれども、そういう意味では、音楽っていうのは万能じゃないんですね。すごく上層教育でいいみたいな、あるいは、例えば、指を使いますのでね、ピアノとかを使うので頭にいいとかって言われるので、それは別に言えなきことではないと思うんですが、しかし、現実に教えてる経験から言って、マイナスが多いです。ものすごく多いです。しかも、ものすごく多いです。音楽をやってることやってない子を見ると、まあ明らかです。高2高3になってもうピアノなさってるなんて男子生徒もいますが、一般論として、一般論というか私の、お預かりした生徒に関して言うと、そういうことをやってらっしゃらない生徒の方が圧倒的にできます。ある種邪魔がないですし、教えやすいですね。で、しかも伸びやすいです。これは誰もあんまり言わないので私が言うんですが、ですからそういう意味では音楽ってすごく害があるんですね。ですから気をつけなきゃいけないです。音楽ってある種、特にクラシック音楽なんていうのはある種なんていうんですか、いいものとしてされてるでしょ。まあいわゆるいいものと悪いものって言ったらすごくいいものとされてるでしょ。だからそういう目で見ないかもしれませんが、やはりダメです。よく自分を知ってください。要はね、自分を知るっていうことですね。もっと言うとね、さらに言うと一番大事なことは自分を知るっていうことです。ちなみに私もそうなんですが、運動ダメです。運動すると勉強全然できません。で見てるとそういう子の方が圧倒的に多いです。だから部活進めないんですね。特に運動部の部活っていうのは進めないのはそういう理由です。自分もそうだし、そうだってことも大きいですし、また教えてる子たちがみんなそうなんですね。かなりの数を教えてますので、そういう意味では、全く統計的に無意味とも思わないので、やはり運動をやってると勉強できないですね。 それと同様で音楽も同様です。で、まあ部活とか運動とかっていうと、やっぱりそれもなんかプラスイメージでしょ。いいもんに分類されるでしょ。だけども、いいもんに分類されてるからといって、まあ一般の社会でね、といって、その人の受験とか、あるいはにプラスになるかっていうと、そんなことはないので、やはり自分を知るってことですね。良いものっていろいろあるじゃないですか、世の中にね。で、それはでも必ずしもその人にとって良くないっていうこともあるんですね。そういう冷静さとか、それから、に言いたいのはね、そういう冷静さとか、もっと言うと自分を冷静に見るってことですね。自分を冷静に見ることっていうのが大事なんだよってことを強く言いたいわけです。だから何が絶対いいとか何が絶対悪いってことはもちろん言うつもりもないですね。ただ、大枠で見ると、やっぱり、音楽は良くないし、それから運動も良くないですね。運動だったらもう、それ勉強する人の用の運動のやり方っていうのはあると思うんです、思いますね。これ、強く思います。だからそれを、だから全部ね、もうちょっとこう、冷静に見ていくっていうんですかね。絶対いいもんだからやるんだとか、そういうことじゃなくて、あるいはちっちゃい時からやってたからやるとかってことじゃなくて、やはりダメなんだなと思ってやってみるってことですね。それから、これはもう強く言いたいのは、音楽を聴きながら、ながら勉強ね。ここでもよく話しますが、ながら勉強絶対ダメですよ。ながら勉強は絶対にダメです。この、受験シーズンになってくると、カフェでね、勉強なんかしてる人がいますが、もうダメですね。それはもう論外ですよ。本当に論外。大体そういう人たちで観察してると、ほぼ勉強してませんもんね。やっぱり興味があるんで見るんですが、ほぼもうすぐにスマホで、なんか遊んでたりっていうことをやってみるんですよ。勉強したふりですよね。例えば、カフェに5時間いて、実質勉強時間ってもう本当に2、3分ですよ。そんなもんですよね。それじゃ受かるわけないでしょ。だからね、そういう人っていうのはちゃんと管理されて、まあ、分単位でね、管理されるような、指導者について勉強しないとダメなんですよね。でもちろんその自分でね、管理できる人はいいんですよ。でもできないんだったらできないという自分を受け入れて、そういうところに行かないとね、もし結果を出したければね。つまりそういうことです。何でもそうなんですよ。自分でできればいいんですよ。そういう時間管理でも何でもね、ビシビシビシビシね、分単位でね。やっぱり私の友人にも言いますが、ストップウォッチでね、もう分単位で時間を管理して、やるっていう方いらっしゃいますか、現実にいらっしゃいますか、そういうことができる人はいいんだけど、でもできない人は大半でしょ。だから、やはりそういう環境に自分を入れないと、ただただもう、無駄な時間が過ぎていくってことになりますね。そういうこともだから自分を知るってことなんですよね。そういう意味ではもう自分を知ると、だから自分の得意不得意をしていく。あるいは自分がダメなところも知っている。そういうところがそのまま大事なことですし、やはり指導者の指導の要点だなとは思うんですね。ぜひ自分を知ってくださいね。もちろん逆の場合もあるかもしれません。音楽をやればやるほど勉強できるとか、数学が良くなるとかね。ぜひご参考にしていただければと思います。とにかく汝自身を知れっていうのは常に大事なことです。だから汝自身を知って、言ってくださいね。つまり逆に自分の強みを知るということでもあるわけですね。ありがとうございました。
第782回の今回は、音楽と勉強というテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。